こんにちは、ムンジョです。あ、これ取れてなかったのかな。これさっき私ね、一通り喋って、またそれじゃあまたねって言って切ったら、ボタンのとこね、切ろうとしたら、今から録音しますかっていう状態のまんまになっていて、っていうことはさっきの取れてなかったんだ。すっごいショック。もう喉カラッカラなんだけど、どうしよう。ちょっとでも喉カラッカラで喋れない。ちょっと今一旦停止します。はい、戻りました。っていうか、もうあれから30分以上経ってます。実は。今年の抱負として私、自分の旅券使用、つまりパスポートを使ってどこかへ行きたいという抱負だったんですけど、言ったかな、これもう日の方で言ったのかな、どっちだ、まあいいや、そういうことだったんですけど、決めました。行きます、今年は海外に行くぞ。もう決めたんです。これは決めたんです。決めたっていうか、決めたんです。まだチケットは買ってないんですけど、でもとりあえず今年の秋ぐらいには、夏から秋にかけてカナダに行ってこようと思ってます。なんでこうなったかというと、まあずっと私の方が去年ちょっと後半とかね、少しいろいろ忙しいこととか重なってて、なんかちょっと気持ちが落ち着かないというか、まあ落ち込み気味だった時もあったりとか、そういう時があった時で、そしたら前から行こうと言ってたんですけど、じゃあ今から行こうかってムンジがパスポートを取りに行く福井県は、国際交流会館かな、センターっていうかな、まあそういうところがあるんですけど、そこに急にですけど連れてってあげるよって言われて、でパスポートを取る申請して、でもう取れたのがいつくらいだったかな、もう去年のギリギリか今年入って、いや去年のギリギリだに取れたんですけど、だからそれを使って、じゃあせっかく取ったんだから今年は行きたいと思ってるところなんですけど、思ってるだけじゃいつまで経っても実現しないで、実現したいからこそパスポート取って言い訳できないところまで持っていこうとしたので、もう本当に言い訳できないところまで来ましたね。だからもうあとは行くだけですから、一応決めたんですよ。で、行き先がカナダになったっていうのはギリギリまで悩んでたんですけど、私はニュージーランドかカナダって決めてて、ニュージーランドは私がだからすごい昔ですね、もう30年前になるのかな、一時6ヶ月間ほどホームステイしていた時期がありまして、その時のホストマザーにもうなんとか会いたいと調べまくってたんですけど、もう引っ越ししてしまった後ちょっと連絡が取りづらくなってそのまんまだったんで、まあなんとか探そうと思ってやってはいたんですけど、もう一昨年ぐらいから探してたのかな、なんかいろいろ手紙書いて、あ戻ってきちゃったとか、なんかそんな感じなのが何回かあって、それで最終的に去年見つけたのは、ホストマザーはもう亡くなってたんですね。追悼記事っていうか、そのお知らせ記事がご家族の名前で出ているのをインターネットで発見して、あこれは間違いないなということで、それでもニュージーランドは行きたいんですけど、ただ私のニュージーランドに行きたいことのその理由の 80% ぐらいはそのホストマザーが占めているので、その方に会えないというのはかなり痛手、かなり痛手っていうか、そういうことなんですね。で、がぜんやっぱりじゃあカナダ行こうかなと、 きたいなと。でカナダは寒いっていうのがすごく私の中で引っかかってたんですね。遠い寒い、それ2つで、まあ寒いんだったら暖かい時に行けばいいじゃないかと。それとあと向こうには雪村さんいるし、もう一人私のお友達も他の州にいるんですね。なのでこの機会しかないなと。で向こうに誰も知っている人がいない状態で一人で行くのは割と勇気いるんですね。ニュージーランド行った時は本当一人で行ったんですけど、まあ若かったなとか、若くてでももう不安がいっぱいだったんですけど、あとただ健康だったんでね、あの健康面で不安がなかったんで、特に車椅子じゃなかったし荷物ガンガン持って歩いたし、そういうのがあるんで行けたんだろうなと思ってはいるんですけど、今はちょっとそういうわけにもいかないのでちょっと慎重になって、で、カナダでは雪村さんとそのもう一人のお友達、ニックネームっていうとねごまちゃんかな、ごまちゃんに会いに行くのがメインなんですけど、ただ私の車椅子は、まあ、全く私車椅子絶対使ってないとあの無理っていうんじゃなくて、例えば室内だったら普通にまあ大体 OK、 それからまあ顔を洗ったりとかお風呂とかも一人で全部 OK なので、その辺はゲストハウスに泊まり歩くことでかなり訓練されているのでまあ大丈夫と。あとは、まあ、乗り換えとかね、乗り換え、そうだね、飛行機乗るとき福井県は空港ないですからねそこら辺ですよね、まず国内での移動、それとバンクーバーに着いてからの移動とかがあるので、その辺をクリアするべく今いろいろと打ち合わせをしたりとか調べたりとかしています。でまあ調べながらいろいろと自分でよくここまでやってきたなと自画自賛したくなるような気持ちっていうのがあるんですけど、まあ本当に99年にいきなりですよね、くも膜下出血で倒れて入院して、でそれまで私も本当普通の健康体だったので普通に歩けてたし、だから私の中では何が起こったか全くわからない状態で、あの本当に電気をパッと消すようになんか痛いって頭痛いとこう思って、あの頭抱えてしゃがみ込んだらしいんですけど、その後はもうほぼ1ヶ月後に意識を自分でするまでは何も自分の中では一瞬でした。あの家族とかそれこそ周りにいる人にとっては本当1ヶ月弱だったのかな、もう大変だったんですけど、らしいっていうか聞くことしかできないのでですけど、私はもう本当に一瞬でパッと目が覚めたら、まず何て言うんでしょう、何かをするとか起き上がるとかいうことをもうすっかり忘れているんで、目パチパチっと開いて、その時すぐにハッて思い出すとかワーッと喋り出すとかじゃないんですけど、徐々にもうぼーっとして、今は夢なのかそれとも本当なのかわからないのがずっと続いて、本当ちょっとずつ戻ってきた感じです。急にパッと戻ったわけじゃないですね私は。で家族が言うには喋ってたらしいんですけど、倒れてで その後手術が終わって集中治療室とかに入った後もう少し話したりとか、先生がいくつか質問するんですね。住所はとか、ここはどこですかとか、そういうのにも正確に答えてたし、まあそうなんだろうと、もう分かって喋ってるんだろうと思ってはいたんですけど、多分私も頭のどこかを使って話してたはずなんですけど、それは何にも覚えてないですね。管が入ってたんで、喉に、なんていう、挿管してたんで、喋ることはできないですから、ボードを使って、50音のボードですね、あれを使ってそれを指さして意思とかを伝えていたらしいんですけど、それも全く覚えがありません。っていうかね、覚えてなくてよかったなっていうか、思い出したくない。このまま忘れていたいですね。で、その、ただ、だんだんこう、意識がはっきり戻ってくるにつれて、なんで歩けないんだとか、それは思うわけです。歩けるはずだって自分では思ってるんで、立ち上がってスッと行こうとすると、むっちゃ止められるんですね。むちゃくちゃもう全力で止められるんです。なんで邪魔するのとか思うんですけど、でも確かに立ち上がろうと思うと立ち上がれないんですね。で、車椅子乗っけられて、で、いろいろと、まあ、検査しに行ったり、まあ、トイレ行ったりとか、そういうのをだんだんできるようになったり、それが、だいぶできるようになったら、今度、杖ついて歩く練習とか、で、杖つかなくても、ある程度は歩けるように練習とか、リハビリ行って練習とか、そういうのをしてたんですけど、まあ、私にとっては、なんだこれと思ってたんですね。本当に正直言って歩けるはずだったのにおかしいよみたいな。で、私の場合は麻痺がなくって、足はね動くんです。自分の意思でいくらでも動くんです。動くんだけど、体幹機能のバランスを取る感覚がやられてるっていうか、ダメージを受けてるんで、ずっと目回ってて歩こうと思ってもバランスが取れなくって、すぐよろけちゃって歩けないんですね。だから座ってれば手足自由だし、いくらでもなんて言うんですか、歩けるような気がしてくるんですね。だからおかしいよとかいう、なんて自分の感覚と実際やってみた感覚がバラッバラで、夜になると夢見るその中の自分は普通に歩いていたり自転車に乗っていたりするんですけど、起きると歩けないという変な時期がすごい長く続いたりとか、あとなんていうのかな、体が浮いてるようなプカプカプカプカ浮いて歩いてるような感覚がずっとあって、だから空飛んでる夢をすっごい見て、むっちゃリアルにね、それも自分のうちの上とか、自分の通った小学校の上とか、ずっと空飛んで見てるんですけど、これなんか私特殊能力とか思いながら、一瞬ね、本当に私飛んでるのとか思ったり、これもしかして幽体いるやつとか思ったんですけど、いやあれただの夢だったみたいです。もう本当夢ですね、あれは。あ、というなんかお客さんなので、ちょっと一旦止めます。はい、再開します。お客様ではなくウムンジーでした。どこまでお話ししたかというと、まあそんな入院している間はもう本当わけのわからない状態から、もうずっと退院しても何年間かはもう 本当そういう状態で、多分心がもう気持ちの上で諦めちゃってたんで、もう本当楽しくない、毎日長いなと、そういうことばっかり、この辛いのはいつになったら終わるんだろうか、本当にきつい、辛い、頭痛い、全身痛いっていうのがずっと続いたんで、病気に昼休み欲しいと本気で願ってました。1日1時間でいいから普通の健康体に戻りたいと、なんかそんなことを考えてましたね。で、何年かそれが経った後、まあ徐々にではありますけれども、少しずつ本当薄皮を剥ぐような感じで、非日薬ってよく看護師さんかなとかに言われたんですけど、日にちが経っていくことでしか回復の助けになるものがそこしかないという状態、状態というか、まあ日にちが経つのを待って、それで治っていく、ちょっとずつ治っていくっていうことを言われてもいたし、まあ確かにそうだろうなと思ったんですけど、まあでも全てが元に元通りになるなんてことはないので、私の場合はだから、その本当ちょっとずつ戻っては来ても、まあ無理だろうと、まあこれ限界だろうと思ってたんで、退院したところぐらいで、まさか今自分がこんな風に動けてるとかは想像できていませんでした。だから、あの頃の自分に今から戻っていって、本当励ましてあげたい。お前大丈夫だからね、あんた大丈夫だよ、もう本当なんとかなるからと、こう言ってあげたいくらい気持ちは落ち込んでるしね。なんで私がって思うし、なんでこいつらじゃないんだって、こうニュースとかでなんか変なニュースとか見ちゃうと、なんでこの人たちはこんな風に元気に楽しくやってバカなことやってるのに、なんで私がこうなるんだっていう風になんか思ったりももちろんしますし、受け入れるっていうことができないでいました。まあ実際受け入れてないですけどね、まだ受け入れてないですよ私は。でもそれでもなんとか外に出るようになって、ちょっとずつハードル上げていって、最初はコンサートに行きたいっていうね、ウィンズのコンサートに行きたい、でも誰も一緒に行ける人がいない、で、ある日ムンジーとすごいなんか喧嘩した日かなに悔しくって、ちょうどその日金沢公演やってたウィンズのコンサートに行きたいんですけど、一人で行けないのが悔しくって、行ってやるとか思って行ったんですね。そしたら行けたんですね。それがすごく嬉しくって、喧嘩してるのを忘れて、上機嫌で金沢のそのコンサートのあった場所から、ムンジ今金沢とか言って、福井の駅まで何とかして帰るからそこ迎えに来てとか言って電話して、それが全ての始まりだったんですけど、その後、まあ、金沢はだから半日ぐらいで終わったのかな、その時はね、時間的には。でその後、まあ名古屋に行きたいとか東京に行きたいとか神戸に行きたいとか、だんだん距離も伸ばしていって、でそれも全部ウィンズの公演見たいっていう、ね、ものすごい見派な動機がありますから、本当にアイドルの力って
アイドルじゃないけどね、あのアイドルっていうか、ああいう好きなものの力ってすごいです。本当にすごいです。あの私をうちの中で一人でいることしかできない、本当一人でじゃないな、一人でいることができないからうちにいたんだな。外にも出れないし、うちの中でいても一人でいるのがとっても不安で、いつ私はまたあんな風に倒れちゃうんだろうとか考えると、もう怖くて怖くて仕方がないわけです。だからなんとかこう人の気配のするところに痛いんです。痛いけど人の気配は疲れるんですねだからいつでも声がかけられる状態で、でも私のことはこう見える範囲に留めて、直接何かを言われたりとか話したりするのは疲れるから置いといてくださいという、そういう状況だったんで、まあだいぶ経って自分の中でなんとかいけるかなと思ってはいても、それでもやっぱり一歩踏み出すのが怖い状態がちょうど続いてた頃にあの出来事だったんで、すごくタイミングとしてちょうど良かったんだと思います。でそれをいいよと言って送り出してくれたのもとってもありがたかったんですね。働けるところまでは行ってないんですね。私の場合は眠い時に寝て、起きる時に起きて、で食べれる時食べて、食べれない時は食べれないしみたいな、そういう本当体の状態がいつどうなるかっていうのは自分でも予測がつかない状態だったので、だから時間が決められてるような仕事したりとか、とても特に仕事ってすごい疲れるのと、私のその目が複視といって二重に見える状態が続くことによって疲労がものすごい、疲れやすい状態がすごい続いてて、だからすぐ横になって寝られる場所も必要だし、そうなってくるとやっぱ働くのはハードルが高いんですね。で、うちの中で何をするかかといって、なんかこう自分の好きなことをやるのはなんとかこう体を動かす気力がまだ出るんです。ただ義務ってどうしても辛いんですよ。義務になるともうダメで、やりたいというこう気持ちがあるものはなんとかできるということがずっと続いていて、ポッドキャストとかもそうなんですけど、これはなんとか自分でやりたいという気持ちがあるからここまで続いているんですけど、これが義務になったらもうダメですね。もう辛い。辛いっていうか、やるけど、義務だからやるけど、結構それにこう、そこに費やす体力は大きいので、他のことができなくなったので、普通に生活することにこう食い込んできますから、そんな感じがあるので、まあ幸い無理して働かなくてもいいんじゃないって言ってもらえるっていうありがたさもあって、今こういう状態なんですけど、で自分の行ける範囲でコンサート見に行ったりとか、ゲストハウスに泊まりに行ったりするのがすごく楽しくて、でホテルとかに泊まるよりはゲストハウスに泊まる方が好きで、他にたくさん人がいる方が自分もちょっと安心したりするんですね。ポツンと一人のシングルで泊まってたりすると、 まあここでバンとぶつかって倒れたりしても、まあ、誰も気がついてくれないなとか考えちゃうんですね。そう思うと、じゃあドミトリーって意外といいよなとか、いや実際誰も助けてくれないかもしれないけど、でも誰かいるよねとか、ガヤガヤしている場所っていうのは好きなんですけど、結局何が言いたいんだろう、何が言いたかったんだろう。まあ結局こういう状態でまあなんとか今のところは動けているし、で動けるときにやりたいことをやっといた方がいいんじゃないって言ってもらえているので、とじゃあっていうことで海外旅行ですね。でムンジも一緒に行くことはできないけど、行けるんだったら今のうち行っといでと心よく送り出してくれるというありがたい状況があるので、今のうちに行ってこようと思ってます。まあでも準備にえらい長いことかかってるんで、まあ所詮秋別に明日行くとかじゃなくて、結局秋なんですけど、夏から秋にかけてなんですけどね、行くつもりで、これからこのムーンゾーンの中でもどんな風に準備しているとかいろいろお話ししたいと思ってます。あ、今興味あるのは、カナダのバンクーバーからアムトラックに乗ってシアトルに行けるみたいなんで、ちょっとそこを調べているところです。なんかちょっと楽しみです。で、シアトルに、なんかね、ボーイングの工場があるみたいなんで、そこの見学ツアーもあるみたいで、行きたいなと思って、今ちょっとそれを見て調べているところです。こんな感じ。はい、またいろいろお話ししたいと思います。できれば、ツイッターでツイートしていただけると非常にムンゾを喜びますので、よろしくお願いします。ハッシュタグはムンゾーンです。ひらがなでムンゾー大棒引きまで、そしてカタカナで一文字、んです。ムンゾーんのハッシュタグでツイートしてね。よろしくお願いします。それでは、またねー。